ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆さんにご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤京太です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、12月12日ということなんですけども、はい、今年の漢字がもう発表されましたね。
そうですね、
はい、今年の漢字は北ということで、北朝鮮の北とかね、はい、その北になりましたけども、あかりさんはちなみに今年の漢字は自分の何でしょう。
私キツつまるですね。
おつまる、はい、なぜですか。
ちょっと予定が本当にカツカツに詰まっているのもありますし。
なるほど。
今まで3年間の間で挑戦してきたことが今詰まっちゃって、
うん、
次の飛躍に向けて、
うんうんうん、
今蓄えてる感じですね。
なるほど、
はい、
蓄えるでもよかったじゃないですか。
いやそれよりもやっぱ予定の詰まり具合がほんまに今年1年悩まされたんで、私は
なるほど、
スケジュール帳とにらめっこしてっていうのが毎月続いてたんで。
なるほど、
やっぱり詰まるですかね。
なるほどなるほど。僕ですか。
はい、
聞かれてないですけど僕ですか。僕はそうです、音ですね。今年の感じはほんまにね、今年はライブも多かったですし、はい、あとはね、自分の夢につながるような音楽関係のお話もいっぱい、いただきましたんで、今年は音が今年の感じかなと思っています。
そうですね、この前もね、はい、文化祭でね、終わりで声がやばいですって言ってきましたもん ね。
かなりイケボで喋ったんですけどFM870 って言ったんですけどね。
ちょっと怪しいかな、
はい、ちょっと怪しいかな。
赤澤先生どうですか。
僕はね、動くっていう時期ですかね。まあ、自分自身もいろいろ動いたんですけども、はい、まあ、とりあえず子供がどんどん動き回るような、
なるほど、
まあ、あとは動物園に4回ぐらい行きましたね。まあ、そんなこともあって動くかな。
なるほど、皆さんの今年の感じは何でしょうかね。では今日の朝始めていきたいと思います。
はい、はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。松任谷由実でシンデレラエクスプレス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回のゲストはソライロチルドレンから坂口聡さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
こんばんは、ソライロチルドレンの坂口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、早速なんですけども坂口さん、
はい、
ソライロチルドレンっていうのはどういったところなんでしょうか。
はい、ソライロチルドレンは2017年、今年ですね、今年の3月にオープンした放課後等デイサービスです。新大宮商店街の中にありまして、
うんうん、
毎日放課後子どもたちが遊びに来ています。
なるほど。放課後等デイサービスっていうのは初めて聞いたんですけど、何なんでしょうかね。
放課後等デイサービスっていうのは、はい、国の政策にのっとったやつなんですけれども、障害のあるお子さんとか発達に特性のあるお子さんが放課後とか長期休みですね、夏休みとか1日ある長い休みの時に集まって、うん、でみんなでワイワイと過ごすような場所です、うん、ここ数年増えてきたんです京都でも。
じゃあもう北区のそのソライロチルドレンさん以外にもいっぱいあるってことですね。
そうですね、もう京都市内にめっちゃあります。100以上あると思います、う
ん、そんなあるんですね。
すごい。
へー、なるほど。坂口さんは普段、はい、そのソライロチルドレンの子供たちには何と呼ばれてるんですか。
僕は坂口って言うんですけれども、はい、子供からはタルさんっていう、
タルさん
呼ばれています。
なんでタルさんなんですか。坂口さとしからは何も出てこないと思うんですけど、
はい、よく聞かれるんですけれども、はい、僕はあの仏教大学に通っていまして、はい、その時にあの子ども会活動を部活でしていまして、うん、でその時にあの子どもからみんな学生が名前をつけてもらうんですけれども、はい、僕が初めて公園に行った時に当時小学校6年生の男の子が、まあ、子どもたちはみんな学生にあの新しく来た学生にあだ名をつけたいんですね、うん、みんなあだ名で呼ばれているので、でその子は当時調味料の名前をつけたかったらしくて、男が3人行ったので、じゃあ君は今日からマヨネーズで、君はケチャップ で君が今日からタルタルソースだって言われて、そこでもうタルタルソースからタルタルっていう名前に学生時代になって、でその後児童館に就職したんですけども、児童館ではタルってあのタルタル長いのでタルって呼んでもらってて、で今はまあ、空色チルドレの代表をさせてもらってるので、さんをつけてタルさんっていうことで今はタルさんでやっています。
いやすごく歴史のあるというか愛着の深い、
思い入れがあるというか、子供と接するときはもうタルっていうので行きたいなと思ってて、ちょうどその坂口さとしとタルの時となんかオンオフの使い分けがなんかそれでできるかなと思って、
確かにしやすいですね。
そうなんですよ、みんなおすすめですあだ名。
確かにな
るほど、
作る、
僕らもあだ名作るんですか。
あだ名作りますか。
またそれ今度考えましょう、はい、なるほど、タルさんそこから生まれてきたんですね。
そうです、
うんうんうん、でそのタルさんはタルさんって呼びますね今から。
はい、呼んでくださいタルさん。その方がやりやすいです。
わかりました、はい、じゃあ今からちょっとタルさんって僕らも呼ばせていただくんですけども、はい、タルさんはなぜソライロチルドレンを立ち上げようと思われたんですか。
そうですね、仏教大学の時にさっき子ども会活動をしてたって言ってたんですけれども、うんうんうん、まあ、子どもに関わる仕事はすごい子どもが大好きなのでずっとしたいなと思っていて、うんうん、で仏大を出て、児童館に就職したんですけれども、うんうん、当時児童館で小学校3年生まで学童クラブは小学校3年生までしか行けなかったんです、うんうん、でじゃあ4年生以上の子ってなかなか行き場所がなかったりとか、うんうん、まあ、民間の中学校に行かれる方はなかなか行き場所がなかったので、今北王子堀川に今もやってるんですけど京都復活協会っていう場所があって、そこで放課後クラブココっていう活動を2010年ですね、僕が社会人2年目の時に立ち上げて、でそれでまあ子どもたちが放課後に来るあの場所を作ったんです。で本当にいろんな学校から多くの子どもたちが来てくれて、今も小1から高3まですごい幅広い子たちが来てるんですけど、その活動がずっとまあボランティアでそれをずっとやってたんですけれども、どんどんまあニーズが高まってきていて、それをいよいよ僕もそれを仕事にしてやっていきたいなと思った時に、放課後等デイサービスっていう制度ができてきて、じゃあこれに乗っかってじゃあ仕事にして毎日そういう場所を作ろうっていうので、ソラチルを今立ち上げたところです。
なるほど、でも最初はやっぱりあの人手集めには多分苦労されたかと思うんですけども、そのやっぱりスタッフの集めるのはどうやったりしたんでしょうか。
そうですね、スタッフはもともと個々にボランティアで、あの大学生の頃から来てくれた人たちを、本当にまあココっていうのは僕のなんかやりたいことをやってる場所で、あのすごい温かい雰囲気でやってるんですけども、そういう雰囲気をすごい理解してくれていて、でかつ子どもたちにすごい愛情を持って接してくれるそのボランティアさんというか後輩をもうヘッドハンティングというか、もうこの子とこの子っていうので決めて誘って、で今働いてくれてるという状況です。
なるほど、それで今もそうやって一緒に働いていらっしゃるってことですよね。
そうです、すごい優秀です本当に。
なるほど、もう信頼がすごい厚いんですね。
そうですね。
わかりました。タルさんはそのソライロチルドレンの活動を通してですね、やりがいを感じたなって思うことは何かありますか。
そうですね、やっぱりあの子どもたちが僕は大好きで、子どもたちのためにもちろん始めたんですけれども、そのご家族からすごい感謝の言葉を言っていただいて、やっぱり子どもたちが安心して放課後過ごせると、あの親御さんも働く時間を安心して働けたりとか、また兄弟との時間をゆっくり取れるようになったりとか、本当にご家族とか周りの方から感謝をいただけるっていうのがすごい、あの子どもたちだけじゃなくていろんな方からありがとうって言っていただけるのがすごいやりがいかなと思っています。
なるほど、本当に地域のお兄さん的な感じなんですかね。
そうですね。
もう放課後になったらとりあえず行こうかみたいな感じで集まってきて、
そうですね、そんな感じでワイワイ集まってきてますね。今日もなんか地域の子が寄ってくれて、なんかもうそういう場所になんかゴリラが置いてあるんですけど、そこをポンポン触ってたりとか、もうすごい来やすい場所に、ソラチルの子だけじゃなくていろんな子が集まりやすい場所になってるのかなと感じています。
なるほど、そうですね、もっともっとスライルチルドレンのことも少し聞いていきたいんですけども、後半の方でもう少しスライルチルドレンの活動内容などを掘り下げていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
前半はじゃあこれぐらいにしておきましょう。それではここで1曲お送りします。ゆずで見上げてごらん夜の星を、僕らの歌。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の馬瀬健太と
3回生の岡崎あかりと
教員の中澤清隆です、お送りしてます、
はい、後半も引き続き空色チルドレンから坂口聡さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半に引き続き空色チルドレンさんのことをお聞きしていきたいんですけれども、
はい
はい、空色チルドレンの主な活動内容はどのようなものでしょうか。
そうですね、放課後にあの子どもたちが集まってきて、まあ、みんなで本当に楽しく過ごしているっていうのが活動内容なんですけれども、はい、あの一つキャッチコピーがありまして、はい、みんなで作るみんなの居場所っていうのがソラチルのキャッチコピーなんです。でそのみんなっていうのはだから僕たちスタッフが提供するだけじゃなくて、子どもたちもソラチルを作るあの一人だし、で親御さんもで町全体の皆さんと力を合わせてソラチルを作っていきたいなっていう思いが込められています。
具体的に子どもさんからこういうことをしたいとか、親御さんからこういうことをしてくれませんかみたいなことってあるんですか。
そうですね、子どもからはもう毎日のように、はい、僕たちはなんかプログラムをしてこれに当てはめて子どもたちを動かすっていうよりは、はい、子どもたちがしたいことを自由にやってもらってるので、今日はあの小1の男の子がですね、はい、最近あの家でシエンタっていう車を買ったらしくって、そのシエンタを作りたいっていうことで、ダンボールと新聞紙とガムテープで頑張ってシエンタの形をねもう作って、自分が乗って、内装も凝ってね、シエンタを作るとか、そういう本当に創作意欲がもうすごい溢れてるんですけど、そういうなんか子どもたち発信でやっている活動っていうのがあります。
面白い。その先ほど今あの1年生の男の子って言ってくださったんですけど、具体的にどのような年代の子どもたちがソラチルにいはるんですか。
そうですね、ソラチルは今小中学生ということで募集をしてるんですけれども、はい、今いるのは小学校1年生から、中学校1年生までの16名ぐらいの子どもたちが来てくれています。
じゃああれですか、あのさっき高校生って言ったんですけど言ってらっしゃったんですけど高校生は今現在いないっていうことですか。
今はいないですね、個々の方に、水曜日の復活協会の個々の方には高校生も来ています。
じゃあ結構面白い、なんかバラエティに富んだ感じの提案が。
そうですね、
先ほどのような、
本当にまあ小1から中1まですごく幅広いですし、学校も本当にバラバラでソラチルで会うっていう感じなので、まあ、本当にそこでしかない出会いがあって、でまたそこで あの遊びを毎週楽しみにしてくれてる感じがあって、本当にまあそのソラチルがあってなんかみんながこうワイワイしてる様子を毎日見るのが僕の中でもすごい楽しみです。
楽しいですよね、
はい、
なんか昔で言ったら公園みたいな感じですよね。いろんな小学校の子が集まって、
そうですね、
一つのことやろうぜみたいな、
確かに確かに、
はい、そうですね。あのソラ色チルドレンさんなんですけど、
はい、
先ほどからいろんなお話を伺っているんですけど今後どうしていきたいこととかってありますか。
はい、ソラチルはあのもう一つねキャッチコピーがあって、はい、ワンモアプレイスっていう言葉があるんですけれども、よくあのサードプレイスっていう第三の居場所っていう言葉があって、学校とも家庭とも違う、もう一つあの三つ目の居場所っていう意味なんですけども、それとは違ってワンモアプレイスっていうのはもっといろんな居場所が 多分皆さんにもあると思うんですけれども、学校と家庭と例えばバイトがあって、うん、他にもサークルがあってとか、うん、ソラチルは3番目というよりはもう一つの居場所っていうことで、うん、まあ、何番目でもいいんですけれども、ワンモアプレイスっていうことで本当に自分がホッとできて、もう一人の自分を出せるような場所であってほしいなっていうふうに思っています。
うん、確かに大切ですよね、そういう活動って。
そうですね、
結構なんか小学校とか、私が小学校の時とかも周りとあんまし打ち解けなかったりとか、うんうん、自分を発揮できなかったりとかいう場所が多かったりとかしたんですけど、あ、今でもやっぱり両親が共働きの家庭とかあったら、 あんまし自分を発揮する場所がないっていう子が多いと思うんですよね。
そうですね、
やっぱそういう子にとって一つの場所があるっていうのは、もう一つ学校以外にも場所があるっていうのは大切ですよね。
そうですね、ありのままをの自分を出せる場所でありたいなと思ってます。
結構集団生活にとらわれへん感じの場所が、
そうですね、
必要ですよね。
また世代も離れてますし、ほんまに兄弟というかの感覚で入れてますよね、多分。
そうですね、みんな本当に、まあ、一人っ子のお子さんとか、まあ、お母さんしかおられない家庭の方もいるんですけど、本当に、まあ、兄弟のようにみんなと接していて、だから放課後寂しくなく過ごしてもらえてるのも嬉しいなと思っています。
すごい楽しいわですね。なんか私昔あのボランティアで参加者としていたことがあるんですけど、そのボランティアに今スタッフとしているんですよ。
はい、
なんかそういうのもありますか、ソライチュードスレンさんでも。
あるんですか。もうボランティアはもういつでも募集してますし、今も時々大学生があの遊びに来てくれていて、で実際にそのボランティアをやった 大学生の中から今スタッフで、あの非常勤として働いてくれてる学生さんもいはります。
その昔ソライロチルドレンに遊びに来てたけど、またそのもう大人になってまた顔を出してくれるみたいな子はまあいたんですか。まだ。
そうですね、まだソラチルは
初めて1年やけど、
ここはもう7年ぐらい経ってるの であの本当に来てくれた子がボランティアになって、今高3の子を今年次の3月に送り出すので、その子たちがまた帰ってこれる場所でありたいなと思ってます。
そうですよね。はい、ソライロチルドレンさん、今後のイベントなどありますか。
はい、ソラチルはあの毎月ですね、ソラチル食堂っていうあのイベントをしていて、それが1月の20日に今度あるのと、あと3月の21日に、あのココの京都復活協会で、ココの卒業式ですね、高3の子が2人いるので、その子を送り出すのプラス3月21日がソラチルを立ち上げた日なので、その1周年も兼ねて大きなイベントをやりたいなと思っています。
はい、
なるほど。卒業式ってことはもうそれ盛大にやらはるんですか。なんか
そうですね、まあ、盛大にやりたいけど、でもなんかいつもの個々の温かみも残しつつ、まあ、写真とかで振り返りながら、まあ、卒業証書、個々の卒業証書みたいなの渡せたらいいかなと思ってます。
でも高校生って言ったらだいぶ長いこといたってことですよね。
だいぶいましたね。小5からいたからもうずっと関わってます。だから今や大学生の子たち、はい、もうすごい年代が近いですよね。ボランティアに行っても高3の子と大学1回生の子やったら1歳しか変わらないし、そっちの方がすごい関わりやすいというか、本当に同世代で関わってもらえる、
結構なんか同世代の、あの、あんまし関わったことないお兄ちゃんお姉ちゃんとか、あんまし関わることのないお兄ちゃんお姉ちゃんと話してると未来のビジョンが見えやすくって。
そうですね、子供たちにとってもなんか、あ、こういう大人もいてこういう学生もいてとか、なんかそういうおもろい存在になって一つの生き方のサンプルになれればいいかなと思ってます。
素晴らしい。
そのソラ色チルドレンさん その食堂ですよね。ソラチル食堂でしたっけ。
はい、
もうそれもやっぱりいろんな方が来られたりするんですか。
そうですね、あの最初はソラチルの子供たちと親御さん、あと兄弟ですね、が集まる場所として始めたんですけれども、11月からは地域のお子さんとか、あの地域の方も招いていて、で本当にいっぱい30名ぐらいですかね、20から30名ぐらい来てくれて、で本当にそこで同じお子さんを持つ親同士の、あの話があったりとか、そこでまた子どもたちのコミュニティが生まれて、なんかゲームの話をしてたりとか漫画の話をしてたりとか、本当に子どもたちってすぐ打ち解けますし、
すごいですよね。
本当にソラチルの子たちはなんか人見知りせずに誰か来たら誰誰みたいな感じで、うん、寄っていく子たちなので本当に皆さんにとって開かれた場所ですし、いつでも皆さん遊びに来てほしいですし、なんか子どもたちと関わってほしいな、こういう場所があるって知ってほしいなと思います。
はい、ぜひ皆さんもソラエロチルドレンさんに顔を出してみてくださいね。
ぜひいつでも遊びに来てください、はい、日曜日祝日以外は空いてます、
うん、はい、はい、ハッピートーク、本日のゲストはソラエロチルドレンさんから坂口聡さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではここで1曲お送りします。世界の終わりでスノーマジックファンタジー。大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の増瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、続きましてハッピートーク第2部をお送りします。今回は北大路商店街振興組合副理事長、ゆりかもめ保護基金代表の川村修司さんをお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。はい、早速なんですけど、北大路商店街振興組合には現在何店舗ほどが加盟されていますか？
66店舗ですね。
お、
多いですね。
多いですね。
あるんですね。
その組合の方ではどのような活動をされていらっしゃるんですか？
やっぱり商業活動、はい、補助ですよね、うん、地域としての、うん、はい、
それは何年ぐらいされてるんですか？
やっぱり今まで その商店街というかね、うん、そういう昔からの商店街を統合して、うん、アーケードを作ろうという、
はい、
動きが起きたんですね。それが40年ほど前、うん、
おお、うん、じゃあその40年ほど前、
その振興組合という法人組織を作ったんですね、
はい、
そういう法人組織を作って、補助金が、うん、得られるような形にしたわけです。
うん、
町はもっと古くからあったんですけど、
はい、
はい、
そうですね。
まあ、実際にもね、いろいろ夜もね、明るい照明つけられたりですとか、そうですね、
はい、
雨水のねタンクがあったりとか、いろいろ、まあ花壇も整備されたりとか、本当にね、いろいろとされてますよね。
すごい歩きやすい商店街ですよね。
ね、夜中でも明るいから、
うん、そうなんです。結構なんか暗かったら危ないとか、近寄っちゃダメとか、うん、ちっちゃい頃は言われたんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、
すごく歩きやすい。
だから安全ですから、うん、あのマンションなんかできると結構入りますね。
はい、組合さんに結構入らっしゃるって感じですか？
いや、マンションが満たされるということですね、人で、
うん、
ね、雨降ってもね、
雨降っても
そうなんですよ、うん、傘いらずで
夜は明るいし、うん、傘なしで東京まで行けるという、う
ん、確かに
その町地下鉄乗ってね、うん、ずっと行けばね、うん、なるほどなるほど、
で今回の、
紹介の方でね、はい、
紹介の方で、うん、ゆりかもめ保護基金ってあったんですけど、そのゆりかもめ保護基金ってどのようなものなんでしょうか？
まあ、うちの商店街の環境保護活動の一つとしてやろうという、うん、まあ、一番身近な鴨川のゆりかもめを、うん、取って、んでいろいろ学者さんにも意見を聞いて、どうしたらいいだろうということで、
うん、
活動を始めたんです。まあ、一番最初にやっぱり手掛けたのは広報活動で、ゆりかもめをもっと知ってもらいたいという、
うん、なんとなくね、カモメというと海のイメージがある人も多いかもしれないですね。
ゆりかもめは河口とか湖沼地帯に、はい、繁殖するゆりかもめでね、カモメで割と目が可愛くて、そのカモメよりは可愛い。
カモメよりかわ。
カモメはなんか目つきがきついんです。
そうですね。
私ちょっと怖いです。
うん、そうです。
実際に鴨川にもね、なんかこう毎年やってくる、ね。
そうです。昔はいなかったんですよ、鴨川には。
あ、そうなんですか。
はい。
いつぐらいからやってきたんでしょう。
1974年ですね。
僕と一緒や。
あ、そうなんですか。
生まれた74年。
先生もゆりかもめと一緒に。
それまではゆりかもめがいなかった。急に来たんですよ。冬に。 まあ、やっぱり琵琶湖までは来てたと思うんですけれど、その餌の事情があったんでしょうね、何百羽が、カモガに餌を食べに来たということです。
そうですよね、せっかく鴨川に来てくれた。
そうです、うん、はい、大事なね、あのお客様として
お客様
まあちょっとでも役に立つということでね、環境保護の活動に一つとして、商店街に予算化してねわざわざ、はい、年間5万円ぐらいはその保護基金のために使えるという、そういうことです。
それでアーケードのところにそういうちょっとカモ、ゆりかもめのね、あのなんていうんですかね、あの形の切り抜いたものがフラフラとしてるような、
そうです
ね、
あれも手作りなんですよ。
すごい、
それ釣るとね3年ぐらい持ち寄るんですよ。だから結構あの役に立ってますね。
ゆりかもめの愛ですねこれが。その今回北和路商店街振興組合さん、あの先ほどご紹介させていただいたんですけど、どのようなあの取り組みをされるんですか。
今現在ね、
今現在
されている、はい、はいはい、あのやっぱり周辺のお客様に喜んでもらおうということで、販売促進さ活動を現在今行っている最中ですね、お店にも良い、お客様にも良いということで、それが、まあ、町の盛り上がりにつながるという思いでやってきているんです、毎年、あの年末年始は、あのこの販売促進活動感謝祭りというのをやってるんです。
そういえばアーケードの方でねポスターが、ね、はい、掲示されてるのをね、あの拝見しました、
はい、あれはあの何を変えたりとか何かイベントとか、
商店街の中での商品券、
はい、お商品券、
商品券、
はい、
今ポスターが目の前に出てきましたね。
なんか賑やかな、
賑やかです明るいポスターですね
2500円の商品券を買ってもらいましてね、
はい、
これは5枚ずつ入りますね、
はいはいはい、
6枚かな、
500円券が6枚ずつ入り、
500円券が6枚ついてます。
ほうほう、これ
3000円ですから、これは2500円で買ってもらって3000円の使い出がある。
なるほどなるほど、
だいぶ得ですね
500円も
お得ですね。
すごい、500円大きいですね、なかなか、それって何円まで買えるんですか。
いや、
何円分まで、
まあ、1人大体1万円ぐらい上限してますけれど、はい、販売店が 5つほどありますんでね、そこを回ればもっともっと手に入ると思います。
そういえば昨日僕もね小垣書店 の1階で買い物してたんですけど、はい、前であの本購入されたご婦人がこの券を出してはりましたね。
なるほど、
あもう使えるんですね、12月1日から。
なかなかその本以外でもね、そのお酒とかね、ローソンなんかでも使えますからね、
それはすごいな、
すごいですね、確かに
ローソンなんかでも使えますし、その安くならないものが安く買えるという、いうことはできますね、
はい、お酒ってなかなか安くならないですもんね。
ならないですね、もう一つタバコとかもそうですね、はい、
すごいな。じゃあこの時期に結構買いだめされる人なんか
もありますね、はいはい、
この時期ねやっぱ結構あの年末年始に向けてお買い物される人が多いと思うので、ぜひご活用してほしいですよ、
ね、そうですね。
ちなみに残りどんぐらいですか、残っているのが券。
まだ200冊ぐらいはあると思うんです
よ、
はい、私の店に。
ほうほうほうほう、
はい、
じゃあそれ結構毎年完売されるんですか。
完売です、はい、年内完売ですね。
お、じゃあ皆さん年内とのことで
早めに行かない、
早めに行かないとこれはなくなってしまうかもしれないですね、はい、最後にリスナーにお伝えしたいことなどはありますか。
まあこのやっぱり感謝祭ですね、商店街としては、この商品券を買ってこの商店街の中で消費してほしい、そういうことが、喜んでもらったらもうそれでいいんですけど、もう一つゆりかもめの調査をしてるんですね、この今度の12月25日に一斉に京都鴨川高野川22キロを一斉に1時間で調査するんです、その時に毎年だんだん減ってきてるのが気になってますね。去年で230何羽ちょっと少なすぎるんじゃないかということで、 でも今日初めてゆりかめの姿を見ました。お北大路橋で、はい、やっぱり嬉しいもんですね。
嬉しいですね、はい、
そうですね。じゃあもうこの大感謝祭を機に商店街でお買い物してくださる方が増えるといいですね、う
ん、それは願ってもないことですね、はい、望んでることです、
はいはい、皆さんもぜひこの機会に商店街に足を運んでいただけたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、ハッピートーク第2部、本日のゲストは北大路商店街振興組合副理事長、ゆりかもめ保護基金代表の川村修司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではここで1曲お送りします。愛でハピネス。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず一つ目は、大谷大学のある烏丸北大路の地域情報をお知らせします。本日ご出演いただきました北大路商店街振興組合主催北大路冬の大感謝祭のお知らせです。2500円で購入したお買い物券で3000円分のお買い物ができます。お買い物券は北大路商店街の全29店舗でご利用可能です。詳しくは商店街アーケードに掲示のポスターをご覧ください。
続いては大谷大学写真部からのお知らせです。陶器作品展示が現在開催中です。今回は刻むをテーマに作品を仕上げています。期間は12月17日日曜日までの毎日展示を行っています。時間は最終日を除き午前11時から午後6時まで、最終日のみ閉館時間が午後5時となっていますのでご注意ください。会場は京都市中京区寺町通り追池下がる東側にありますギャラリーカトです。ぜひお越しください。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に1曲お送りします。スマップでギフト。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ今日はなんとハッピートークが2つ続きという日だったんですけども、ねね、今回のゲストさんもまた面白い話を聞かせていただきましたね、はい、うんうんうん、最初のソライロチルドレンさんの方は、まあ、ほんまにあんな取り組みがあるとは僕も今回初めて知りましたしね。
そうなんですか、
うん、あの放課後とデイサービスでも初めて聞きましたし、
昔なかったからね、確かに、
そういう意味ではもうなんていうんですかね、今の取り組みというか最近の取り組みって感じなんですかね、
結構今の時勢に合った取り組みですよね、
うん、そうですね、またもうどんなところが気になる方はね、あの月1回のソライロチルドレン の食事会ですか、あの子供食堂ですかね、に行っていただければまたその機会に知れると思いますのでね、
そうそうね、新宮商店街上がっていただいて、ゴリラのぬいぐるみを、
ゴリラのぬいぐるみマジで
発見してもらうってね、いや本当にね、ゴリラのぬいぐるみが前に置いてあるんですよね、あれ雨の日もどうすんやろと思ったんですけど、うん、私たち取材に行かせていただいた
時は雨でしたね、
雨降ってましたね、
でも出てましたね、
でしたね
ぜひ見つけてきてください。
はい、はい、大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼いたします。お相手は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でした。また来週、さようなら。